ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知沖の皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが7月5日に何もなくてよかったね芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
山本さん現在お年は、
57、
57歳ですね、
はいはい、
ニコリちゃんのためにもまだまだ元気に長生きしないといけません。プレジデントオンラインから不調を訴える高齢者の食事にどんな共通点があるのかという話題です。
何ですか、プレジデントオンラインって
っていうところがあるみたいじゃない
ですか。
あ、ごめんなさい、プレジデントオンライン、
あ、プレジデントオンです。オが抜けてるんですね。
オが抜けて、
あ、プレジデントオンラインですね、
というところが、はいはいはい、まあ、調べた結果によりますと、
はい、
高齢になってから体に不調を訴える方には食事の共通点があるということで、
高齢者の食事はどんな不調を訴える場合ね、
う
ん、
ちょっと調子悪いなという人、
はいはい、
まあ、ちょっとまだまだ高齢者にはないですけれども、57歳この先を見据えた時の、はいはいはい、食事を一緒に見ていきたいと思います、うん、山本さんも当てはまるかもしれません、
うん、
まず一つ目、うん、朝食をしっかり食べない、
うん
うん、朝昼、まあ、夜っていうこの3食の理想的な比率で言うと、うん、朝と昼はしっかり、
うん、
夜は軽めにというのがやっぱりいいと。
あー、そうか。
どうしてもみんな夜が一番豪華な食事っていうのになっちゃいますもん ね、
まあ、ね、
なんとなく
豪華さはね、
うん、
でも私朝から結構ご飯もりっと食いますよ、
うん、今日は例えばじゃあ何ですか。
今日は、うん、あの食パン、
うんうん、朝ごはんじゃあ食べてきた
食パンを2枚、う
ん、はい
だけ食べました。
食パン2枚、
はい、でも自分でちょっと厚めに切って、
おうほうほうほう、
はい、
それはなんか
1枚半か、
何塗ったりとかじゃなくて
バターだけです。
あ、バター、
はい、
バターを
だけですね。
で、
ええ、
で、お昼はお弁当ですね。
お弁当ですね。
今日は唐揚げ弁当でした、
はい、だね、比較的朝食ってますよ。
ああ、そっか、これだって外にこうやって名古屋に来る時でさえ食べてるんですね。
食べてますよ。だでもね、食べてない時でも、
うん、
そうですね、新幹線で、
うん、
大体卵サンド食べ
てますね。そうそうそう、噂の卵サンド、
はい、
でプラスこの間にこう間食的な、
間に間食とは
なんて言うんですか、こうなんか、まあ、カフェラテと、なんかちょこっと、
いや水かコーヒー飲んでますね。
ああ、最近そういえばあのスタバ通いはなくなって
きた。あのね、スタバがね、その、うん、品川駅の構内のところが、
はい、
全部 M サイズなんですよ、う
ん、あれそうだったんですか。私
になったんですよ、
最近品川行ってない、やってない、
M サイズになったんですよ全部。
あ、選べないの。
はい、
その方が早いからってことですか。
です、ね、
あんまり混むから。
はい、だからあの買わなくなりました。
それってなんかすごく嫌ですね。
うん、私グランデなんで、
う
ん、
私もそうです、いつもグランデ。ああ、
だからもう M なんてもうチューッと吸ったら終わりでしょチューッと吸ったら終わりだから。
アイスなんて特にね、
アイスなんて
何言
う
の、
もう氷、すぐ氷だから。
いや、すぐ
グランデ、うん、グランデじゃないとと思ってて、ね、だからそこ買わなくなったん で、
お水
普通に売店の水と、
はあはあ、ちょっとコーヒーぐらい、
ブラックコーヒーを買って入るぐらいですね。
あ、じゃあそんな、うん、でこの後の夜ご飯は、うん、まあ今日はたまたまその初期払い、はいはい、まあ、の旅会とかなので、うん、ちょっとまあ豪華なご飯になりますが、
うん、でもここね何日間かもね、
うん、
夜はやっぱ会食みたいなのが多かったんで、
まあ、こうそういう時期ですね。
がっつり食ってます。
うん、
がっつり言ってますね。
山本さんががっつりって言うことは結構本当に食べてる感じですね、食べのみ。
昨日はジンギスカン食って、一昨日は、鉄板焼きでお好み焼き食って、
いいな、美味しそう。
金曜日はちょっと控えてて、木曜日は、うん、そうですね、焼き鳥から鉄板焼きでお好み焼きみたいなまた食って、
うん、
水曜日は中華を、そう、式場のところに頼んで、そこで出前で頼んでみたいな、
うんうんうんうん、
ずっと食ってますね
まあ、たまたま
そういうここっすね、
ね、こういうなんか、まあ、我々仕事でお付き合いでそういうの、食事会に行ったりとかも多いですし、はい、どうしても
で火曜日もそうですね、お好み食って、今週お好み3回食ってますね。
そういう気分だったんですか、たまたま、
まあ、そういうあの巡り合わせ、
巡り合わせだった、はい、今日韓国料理です。
今日はね、はい、韓国料理でしょ、
はいはい、食べましょう、はい、美味しく、
ええ、
はい、では他にも見ていきますが、うん、今 のラインナップでは出てこなかったですけど、たまたま、うん、2つ目 その食事、
うん、
麺類が多いというポイント。
なるほどね、麺類多いかって、俺ね実はね、うん、最近パスタあんまり食ってないんですよ
命と引き換えしてない
そうなんですよね、家でパスタを、まあ、パスタ麺はあるんですけど、はいはい、パスタを作ってないですね。意外とねうちのやつがパスタを食べたがらないんで、なんかご飯を炊いてる方がなんかおかずでパッと食べれたりするんで、はい、
うんうん、
パスタ は作ってないんですよね。
あのこの番組でよく熱弁してたのは、うん、流水麺とか。
流水麺もやってない。
やってない、
はい、今あの簡単なやつを今やってないですね。
ちょっとライフスタイル変わってきましたね。
でも、うん、まあまあまあそうか、流水麺もね置いとけばさささっと食えるんですけど、意外とね、うん、あよくそうですね、麺最近食ってないですね、あんまり。
おこれ結構今夏なんで、ええ、まあ、そうめんもあったり、うん、まあ、うどんもそばもね、パスタも選ぶ方は結構多いですけども
、あと広島の辛麺って知ってますか、うん、これうまいですよ。
食べたことない。
辛い麺なんです
けど、麺自体が辛いってことですか。
いやいやいやいや、あのお汁が、つけ麺が、
あ
で、あとは、はいはい、チャーシューとかちょっとボイルした、うん、あのキャベツとか、うん、あのネギがあるんですけど、うんうん、それがちょっと上にふわっと乗っかってるのをこうちょっとつけて、もう辛麺で、辛いのは20辛ぐらいまであったりするよ。いろんな、まあ、店があるんですけど
20辛
8辛とかね、そういうのあるんですけど、私はあの本当もうお子ちゃまなんで、1辛ぐらいにして、
可愛いですね。
それで
食べる、ちょっとピリ辛ぐらいとか、
辛麺って美味しいです。
夏なんてそれこそもうガブガブ食べちゃいますね。
夏は
それ、ちょっと食欲落ちてきそうな時
に。はい、
ただこの麺類が多いっていうのは、うん、そのまあ不調に繋がるという、
まあ、
共通点としてね出てるので、今米がメインになりつつあるっていうことだったんで、それもいいと思います
か。米ですね、だから米がまだねえ、ここ米かここ米かここここ米かがよく分かんないですね本当に食ってるかどうかも今分かんないですね。
こ米はね基本分からんで、あの全く遜色なく美味しく食べれると思いますね。さあ、で続いて共通点見ていきますと、単品食べが多い、
うん、
うん、例えばこうなんとか丼とかね、
うん、
カツ丼みたいな感じとか、これなんかランチとかサラリーマンの人とかもだけど、うん、時間が限られてる中で、うん、ドンって食べてシャシャシャっともう行くみたいな
感じかなと。それがダメなんですか、
うん、あんまりやっぱおかずが少ない、バランスが少ないので、やっぱりタンパク質か食物繊維が絶対的に不足してしまうであろうと。
なるほど、ね、
まあ、便利だしお腹にもたまるけれども、うん、っていうところですね。
なるほど。
そしてこれは山本さん、うん、ラストは結構当てはまると思うんですが、うん、食事のリズムが不規則、
おう、
まあ、いつも同じ時間には食べられない、なかなか、うん、とか頻繁に食事を抜くというのもそうですね。
あ、
食べる食べないの中でこう抜くっていうのでも自律神経が乱れて心身に不調をもたらしやすいという。
なるほど、はい、まあでも抜くことないですからね、忘れてたっつってあの急いで食べるっていうことね、ちょっと昼忘れてるから昼食ってすぐ夜食うみたいな
そこちゃんとしてますね。
ちゃんとします。
あとあんまりおやつ食べないですもんね。
おやつがねあんまり、うん、そうですね、実はね、うん、よく考えたら、うん、食べた後の、うん、なんかデザートって俺あんまり実は好きじゃないんだなって思っちゃったりもする。なんか無理やりデザートどうされますかって言われて頼んでるような気がして、実はいらないんですよ俺。
もうご飯でお腹がいっぱいになりたい。
うん、だけどなんかまあみんなが頼むから、じゃあ俺もみたいな感じで頼むんですけど、
うん、
あんまりいらないですかね。
なんかうちの旦那さんもそうなんですよね。
うん、
私はご飯食べた後にチョコ食べたり、お菓子食べたり、全然ティータイムしたい、まあ、それはそれで別腹、お腹いっぱいごちそうさまって言ってもまだ食べるんですけど、 食べない人って本当食べないですもんね。
食べない人は食べないでしょうね。
だからそう思うと無駄なものは食事以外では取ってないから、うん、食事でしっかり3食食べれてるっていう
っていうことですかね。
まあ、今は山本さんはたくさん食べられますけど、うん、これから年齢を重ねると例えば一度に食べられる量が減る、
まあそうでしょう、
年齢になってくる、
そうでしょう、
ね、そうすると規則正しく3食取った上で、うん、さらに、まあ、間食で栄養素を補わないと、
うん、
そういう意味の間食、なんか無駄なものっていうよりは足りない栄養をさらに取るっていう意味の栄養を取るのにおやつを食べたりという風になるみたいです。
なるほど、
うん、まあ、でも意外となんか食生活やっぱ改善されてきてますね。
改善というか、まあ、あんま変わんないですけどね。基本
普通に暮らしてるけど、姫のそのライフスタイルもあるから、
あの子の方が食べてないですもん圧倒的に。
姫は基本量もそもそも食べてないし、
何でもいいんですよ。だからなんかちゃんとしたもの食べてるようで、なんか食べなんかヨーグルトとナッツに
常に
蜂蜜を食べて、
まあ、そこです。あれずっと変わらないですね。
ほんとそんな感じです。でなんか卵かけ納豆ご飯を食べてとか、毎回そんなことを言ってますもん。いないと、まあいても、
うん、
なんか私はそれでいいとかって言って、
おやつは姫は食べない。
食べてるか食べてないか分かんないです。
だから家に例えばストックがあるとかそういうのも
ないです。ないです。うちないです。
バリバリバリバリこうせんべい食べるみたいな。
ナッツぐらいです。
自制されてますね。
自制をなんか何かでそういう風にしてるわけじゃないですよ。
もうそれがもう自分になってる、
ね、なってるん
じゃ
ない。いらないんですよ。
あ、言ってみたいですね。いらないって。はい、ありがとうございます。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントです。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦はプロ野球雑学クイズ対決。
対決、
うん、これ私はあの試合を放棄したいと思っております。
対決なんてならないでしょ。
本当ね、お付き合いぐらいの感じですかね。
あ、
はいはい、
まあまあまあ一問でも答えれたらあなたの勝ちでいいですよ
一問も答えられる気がしないもん。
あ、でも一問答えたらもうその段階でもうあなたの勝ちにしてあげますよ。
一問ね、
いいですよ。
いいですか。
はい、
ということで一応私参戦をいたしますが、まあ、お付き合いぐらいで頑張っていきたいと思います。では全部で10問、プロ野球雑学クイズ対決スタート。
第1問、中日ドラゴンズのメインマスコットは。
千景さん。
どうあら、
ブー。
違うよ。
ですが
違います。
あの竜みたいなやつよ、あの変な。
え、
ブーです。
あのドアラは違うよ。
マスコット、
マスコットはなんかあの変なあの竜みたいなあの、うん、ちっちゃいこんなぐんのぐんのぐんの歩くやつよ、あいつ、はい、竜みたいなやつ。名前は知らない私。
え、
知らないあんな竜。
あ、
竜次郎。
千景さん。
シャオロン。
ポイント取っちゃいます。
ちょっと待ってよ。
あ、一問、あ、私の勝ち。
あ、正解とは言えないですってディレクター
なんで。
あ、
ドアラや
った。え、どういうこと。シャオロンとパオロンってこと。あ、そういうことじゃなくて、
ちょっとヒントが山本さんから出たので。
いや、あ、山本さんのヒントで分からなかった。逆に竜と思って。シャオロンって竜なの。
竜です。
竜でしょ。
竜なの。
ドラゴンズで、なんでドラゴンズって言ってんのに何が何があるんですか。ドラゴンズまで言ってドアラはあんなもん94年ぐらいからでしょ。なんか
そうそう、背番号1994ですからね、は
い、でしょ。そういうことでしょ、
うん、そう。シャオロンって竜だったの。
竜でしょ。
竜
の辺が、
どの辺が
竜の子供だっていうのを見たことありますよ、うん、
でももう
竜って言うから分かんなかった。
あの1問取られたんで、
やった、
もう、うん、終わりました 負けました。
今の正解でいいですか？
正解で今なんで
今の正解じゃないんだって。
嘘でしょ。今のはドロー、どっちもブーでドロー
はなしです。
いやいやいやいや、ドローの意味が
なしでしたって。
本当もう唯一のチャンスここだったんじゃない。本当にもう終わったもう。
ではいきます、
はい、
第2問。ドアラの現在の背番号はデビュー年にちなむ1994番ですが、最初の番号は何？
え、
知らない。
ドアラの最初の番号、
ドアラの最初の番号なんか知るわけないでしょ。
背番号変わったんです。千景さん、
わかんないけど750、あ、違う違う、758。やったー。
なんでよ。
名古屋。
ちょっとすいません。ちょっとすいません。これ何ですか。
名古屋。
プロ野球雑学クイズ対決。これドラゴンズクイズですか今回。
たまたまですね今ね。
ドラゴンズクイズならそっち側にスイッチを変えますよ。
うん。プロ野球雑学クイズ。
プロ野球の雑学クイズで
の中でたまたま
そんなドアラのドアラクイズなんて。ドアラ、
ドアラ2000かなと思ったけど、あ、でも名古屋だから758。
2000はパオロンです。
あ、そうだ、黒い方ね。あ、
青、ピンク、
あ、ピンク表。
でも758でいいんじゃないの。
ピンク表がパオロンだったの。
ピンク表パオロンです。
シャオロンが
青い
方、
はい、
逆だと思ってた。黒は違う、黒は違う、黒はツバクロウ。
ツバクロウ
は同じような風じゃんだって。
ツバクロウはいないよ、ドアラ。
そうだけど
名古屋には
みんなあんな感じじゃないですか。黒くて丸くてちょっと尻尾生えてる。
ツバクロウが黒なわけないでしょ、あれ青でしょ。
え、ツバクロウって黒でしょ。
ツバクロウのどこが黒いのよ。ツバメが、
ツバメって黒くない。
青よ。
黒いよ。
青だって。
帽子は青だけど
白と。
つば九郎、
つば九郎黒です
よ。黒ですよね。
黒じゃないよ。
黒だって、よく見てみて。絶対つば九郎は黒。
黒じゃないよつばめ。
いや、もうつば九郎だけは絶対黒です。ほらめっちゃ黒いや。
お前、
ほんまや、ほんまや、
顔が青や。こいつ
青ないわ。帽子が青でほっぺたが赤いだけですもん。
俺ずっと青だと思ってた。
はい、千景さん1ポイント取りました。
やった、
はい、
ちょっと話が変わってきますね。真っ向勝負でいきましょう。
やった。
はい、第3問。バンテリンドーム名古屋で販売されているお弁当名古屋飯トリプル重には、
何それ、
名古屋名物の代表格ひつまぶしをイメージしたうなぎと、
うん、
名古屋コーチン、そしてもう一つ名古屋飯が入っています。山本さん、
味噌カツ。
うん、そう思った。
山本さん、
味噌煮込みうどん。
あ、
ちかげさん、
ひしめん。
お弁当です。
ちょ、山本さん、ちょっと木を手がけた。名古屋コーチン入ってる。うなぎと名古屋、
何
や、もう一個。
エビカツバーガー。
あ、そういうことね。
名古屋飯です。ちかげさん、
ちょ、エビフライ。
山本さん、
手羽先。
ああ、あと何が、え、手羽先。
山本さん、
モーニング。
久しぶりに吹いたの。
なんでよ、名古屋飯でしょ。
え、どういうこと、モーニング。
モーニングよ。
文化、文化にされてます。
パン、
パン、
パン、モーニングよ。
なんだ、
名古屋飯ですよ。でしょ。はい、ちかげさん、
なんか小倉トースト的なやつじゃん。あと何があるだって。あ、
ちかげさん、
土手に味噌、味噌系の。
あ、なんでだ、味噌言ったじゃない。
味噌カツ言うたやん。
味噌カツ言うたやの。
土手にだってば。
はい、
来てますねこれね。
では続いて、
はい、
第4問。山本昌さんが持つプロ野球で歴代投手最多の記録153とは何の記録。山本さん、
アンダ。
ん、
山本さん、
ギダ。
さすがです。
全然分かってない。
153回バンドを成功させたって。
へえ、すごい。ギダって言うんですかそれ。
うん、ギダ。
犠牲の義に打つギダですね。
あ、そういう意味か。はい、犠牲の姓は姓？
ギダだ。
ギダ。
あ、ギダ。難しい感じ。はい、ありがとうございます。素朴な疑問です。
さあ、ここから山本さん追い上げになるかです。
やばい。
第5問。
でもさ、もう1問取られたからもう俺負けなん
です。そうそう、もう私の勝ちです。
もういいです。真っ向勝負でいきます。
いいのいいの、スルーするから。
はい、第5問。山本昌さんと山崎武さんが主催する山々杯とは何のレースを行う？山本さん。
レース？
ラジコン。
さ
すが山本昌さんがね、ラジコンがすごい好きで、やられるんで、その山々杯っていうのは知らないですけど、昌、さんがやられてるっていうことで、
すごい、ね、素晴らしい。
山崎さんもやられてるとはちょっと思いませんでしたけどね、
お二人で山々杯、はい、
へえ、はい、男のロマン、
2対2になりました。
いや、
第6問。一郎こと鈴木一郎さんの出身は愛知県のどこ？山本さん。
愛知県のどこ？
はい、
愛工大名電っていう高校名じゃないんだ。
違います。
愛知県のどこ、ね、
出身地です。市町村。
市町村。多治見。
千景さん。
一宮。
え、
違うの？どこだ。いや、私分かって答えてないけど。
違うんだ。一宮。
愛知県のどこ？
多治見。
聞いたことあると思いますよ。
え、
聞いたことあります。山本さんもそれ多分認識されてる。山本さん、
ガマゴーリ。知ってるって俺それぐらいしかないよ。
山本さん、
常滑。
あとどこだ。
千景さん、
名古屋。
町です。
町、
何々町です。
町。
はい、千景さん、
豊山。やった。
いや、俺初めて聞いた、
豊山町。
なるほど。
3対2です。
頑張ってるな私。
第7問。初代の楽天イーグルスの監督は誰？山本さん。
タオさん。
タオヤスシ
さん。元中日ね。
タオさん、本当こういうこういうところの物覚えいいですね。で
これが
こういうところ、
もうこれが雑学じゃないです。そんな、
え、シャオロ
ン、バンテリンドームの弁当なんて雑学でもなんでもないじゃん。
プロ野球雑学。
では参ります。
はい、
第8問。落合博満さんの打撃フォームを何打法？山本さん。
神主。
ねえ、
神主打法です。
何が神主なんですか？
こう神主がこうやって、
あ、このペレペレ振ってる感じ、
フォームが、構えが、
ペレペレ振ってる感じってことですよね。
あ、
一本足の人しか分からん。
そうですか。
はい、行きましょう。
さあ、山本さんリードしてます。
はい、
3対4です。第9問。2021年の新外国人投手ネバラスカスの出身国は日本プロ野球史上初となるどこでしょう？山本さん。
南アフリカ。
千景さん。
ドミニカ共和国。
ね、
コアなところですか？
すごいね。
聞いたことはあります。
聞いたことはある。
でも聞いたことないに等しいぐらいのところじゃないかな。
うん、ほとんどないけど、なんか言われたら、
言われたら
聞いたことあるかもな。
じゃあドミニカで全力だな。
ドミニカなんかめちゃめちゃいるよね。ドミニカの
それぐらいしか今怖そうなところって、
場所は分かりません。
これね、あのね、なんかなんだろうね、なんだろうね、ブルガリア的な名前、ブルガリア的な、
え、はいはいはい、なの、
響きが似てる、
響きがブルガリアに似てる、
ブルガリア的な響きの、
どういうこと、響きが似てる、
だから国
文字数が合ってます。
ただブルガリアの辺じゃないんだよ。もっともっともっと違う、もっと厚い厚いんだろうね。厚くはない、アフリカっぽい、ブ
ルブル国の特徴もわからないぐらいの。
そうなのよ。なんか俺ももうパス。国名ちょっとわかんない。
最初の1文字言いますね、
うん、
リ。
え、
あ、リ、
リトアニアだ。
リトアニア、私が押した。
山本さん早かった。
山本さん押してない。
その前のやつ押してるやつが生きてるのに。
おいおい、早押しだろがい。おかしいおかしい。
だってしょうがないもん。
ダメ、これはダメでしょ。私が押してるのに。
押してないよ。
押して見て、
俺の音今の
立体物を見て、これ今これ立ってる。
あなたその前のやつ、その前の
丸が立ってる物理的に、ね、山本さんボタンに手を。違う違う違う、
いやいや、
あなた今落書きしてたでしょ、ボールペンで。
近景さん、
はい、何ですか。
みっともないですよ今。
ちゃんちゃん本当ムカつくもん。
本当にこれをね、
毎回毎回
こんなことを言い出したらみっともいいです。わかりました。じゃあ今の一ポイントあげればいいですか。
はい、もういい、本当
リトアニアって言ってないあなたに一ポイントあげていいですか。
言いました言いました。
私の言った後にゆっくりリトアニアって言ったん
です。だって押してからだもん。
あ、いいです、あげます。みっともないですけど、はい、もらえますか。
もう本当もらいます、もらいます、もらいます。
あ、いいですね、
うん、もらってもらって続けます。は
い、言ってないのにね、いっぱい
心も言ったって言ってんのに。
リトアニアも言ってないのに1ポイントもらえるんですか。
ちゃんとピンポンしてから押してくれ。早押し対決です。
で、私は言ったんですけど、
ね、いいですか。
じゃあ、今のを千景さんにということで。
リトアニアだからあっちの、だからロシアの方だね。ロシアのあの上のどっか
場所わかんない。
あの近くでね、どっかあの辺、うん、どっかあの
辺。寒い、寒いってことですか。
寒いじゃの。
サウナ
だって暑い、暑いのはないでしょ。だからヨーロッパに近い方なのか、もっとこっち中国の方に近いのかみたいな、そういう感じのリトアニアでしょ。
では、4対4同点でラスト問題、
頑張ろう。
第10問、広島市にある広島カープの選手寮、大津寮の壁に描かれているのは何。山本さん、
これ何、折り鶴。壁、
はい、
え、惜しいの。折り鶴で惜しい。
折り鶴というか、山本さん、
鶴、
折り鶴というか、
山本さん、
もみじまんじゅう。
折り鶴というか、アヒル。だって折り鶴っていうかってから、
折り鶴は別に
カモとかそういう感じなのかなと思って。
じゃあ広島のもんですよ。
え、折り鶴なんで買
ったの。山
本さん、八作大福。いや、美味しいんですよ、八作大福。
美味しいんですか。
うん、美味しいの。
全然聞かれないけど。
山本さん、
本当に美味しいんだって。
本当ですか。
宮島の鳥居。
ありそうですけどね。離れていきましたよ。
離れてった。
はい、
なんだ、
広島に関係あるの。
関係あるんですか。うん、
あ、そんなわかんないレベル、うん、
大津寮でしょ。大津寮、俺あのオープンしたその日に私行ってるんですよね。
近景さん、
木。
な
んで
木、何の木か言わない
だろ。ここなんかこうほら、今から育っていくぜみたいな感じの。
うーん、大津寮に描かれている壁
画、飛び立つ的なイメージとか、なんかそういう、
まだ広島をイメージ濃い。広島の象徴みたいな、なんかあるの。
そうです、象徴です。
広島の象徴、
これを言ったらもうヒントになりますが、
カープ坊や。
そんな球団ここしかないみたいな。
ここしかないでしょ。だって
なんだ、
平和を願って、
平和を願って
鳩。
うん、
ヒントと、なんで笑うんですか。
ヒントとピンポンのタイミングが
一緒だ。ちょっと
本当に鳩が描かれてんの。、は
い、平和の象徴ということで、
まあ、
はい、なるほどね、
鳩だ
ということは、
うん、
5対4で、
うわ、
千景さんの勝ちです。
いやこれねちょっとあのドラゴンズクイズでちょっとつまずきましたね、
はい、でもハトが分かったから、
ハトはね、うん、ちょっとだからドラゴンズクイズでつまずかなかったらハトなんて第一ピンポンでいけてましたよ、うん、
つまずいたがゆえに
雑学というかこれはもうなんだろうな、バンテリンクイズですね。
まあここね東海エリアですので、
うん、まあまあと
FM1
だまあそれをね、うん、最初から歌ってるんなら私違う引き出しで勝負してましたから、
でももう千景さんも答えれるかもって言ってたから、
だからそこだね、
優しくしていただきます。
引き出し持ってるからいろんな引き出しあるからその名古屋の引き出しを開けさせてください。
じゃあ次回それに
いいですよ、名古屋クイズでもいいです
し、じゃあ名古屋クイズでいきましょうか。
名古屋でもいいです、岐阜でもいいですし、
岐阜でもいい、
岐阜でもいいですよ、岐阜なんて
行きましょう。じゃあ、
はい、
愛知岐阜三重、
伊藤秀明さんしかいないでしょ岐阜。
そうですね、
伊藤さんしかいないでしょ、
うん、いよいよ他にも意外と、
いや伊藤さんしかいないと私は認識してますよ。
伊藤さんね、うん、
ほら出てこないでしょ岐阜。伊藤秀明さんもよく東京ドームで最近お会いしますもん、
うん、岐阜か、
お子さんと一緒に、
あ清水美智子さんだって、
清水美智子さんね、
岐阜ね、飛騨喫茶店やってらっしゃる、
うん、あとは俺だって伊藤秀明さんの次に、
はい、
もう思い浮かべるのは、うん、ザキちゃんしかいないもん。
ザキちゃん
あの団子屋の栗団子の栗団子の
そこのラインナップからザキちゃん入っちゃう。
だいぶ、だって知らないもん。
だいぶ上位ですね。あ、鈴木ちなみちゃんとか
知らない。
今ねもうシンガポール行ってらっしゃいます。
シンガポールの人じゃん。じゃああ
と誰、
今瀬、
うん、今瀬、
あの英語で書く人、
はい、
うん、でもまあ
ローマ字の猫、
まだあれでしょ、
まあ爆発、
うん、あの
こう今ロケットスタート
岐阜だっていうことを言ってないでしょ。、はい、あんまり
言ってる言ってる言ってる、うん、めっちゃ岐阜で流してる。
なんであのラッパーのガドロが宮崎の高鍋だみたいな感じじゃないでしょ。
そうかもしれないですね、はい、
締めましょう
ということで、プロ野球雑学クイズ対決は私山口の勝利となりました。さて山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FM1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップ、ワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸
端会議。改めましてこんばんは、極楽とんの山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップ、ワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんの山本さんが7月5日に何もなくてよかったね芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
今なんかカタカタカタカタしましたけど見逃しません。
7月5日に何もなくてよかったね芸人って難しいですね。
いやでもそれぐらいのね、やっぱり午後スマでナレーションされてる、うん、ね、千景さんとしてはそれがカタカタカタカタするぐらい
で、ちょっと今日鼻詰まってるですよね。
そうですか、
はい、すいません。さあ山本さん、
はい、
レンタルおばあちゃんって知ってますか？
知らないです。何ですかそれ？
今人気なんですよ。
レンタルおばあちゃん？
そう、おばあちゃんをレンタルするの。
おばあちゃんをレンタルするんですか？
そうそう、レンタルするんです。
え、おいくつですかおばあちゃん？自分のだから、え、要するにレンタルする方の年齢に合わせたおばあちゃんってことでしょ？
まず今までで言うと、うん、レンタル彼女とかレンタルおじさんとかもあったんですよ。
レンタル彼女、彼女、
レンタル彼女、
レンタル彼女なんかありました？
彼女、彼女をしてくれる、
何をする、彼女をしてくれるってどこまでするんですか？
どこ、なんかデート、 とか食事に行って一緒になんか会話を楽しんでくれて、今日もすごく楽しかったなみたいなこと言ってくれるっていう。
彼女が
多分
その後でしょ。彼女
レンタル彼女って
その後は、
うん、手は繋いでくれるの？お触りはいいの？お触りダメらしい。
彼女なのに。
彼女なのに。なんか映画とか見に行ってても膝とか触ったり肩触ったりとかしたら多分ブッブーって言われる。
ブッブーって本人が言うの？
多分そうじゃないですか。
ふざけんなよ。
でもレンタル彼女でもそれで1時間6000円ぐらいだって。
まあ妥当じゃん触れないし
そう、まあでも2時間デートして12000円。
例えばなんだろうね、更新所に追われててレンタル彼女使っていろいろ歩いてるところを撮られて、うん、みたいな、うん、なんかそういうことでもいいの？
なんかこうそれこそなんかあのレンタル何もしない人とかもありましたけど。
それのおばあちゃん？
それのおばあちゃん
何をすんの？レンタルでおばあさん借りて。
まずこのおばあちゃん
レンタルおばあちゃんなのか、はい、レンタルおばあさんなのかどっち？
おばあちゃん。
俺おばあさんだね。俺は
丁寧な言い方だね、
うん、ちゃんは
これなんか親しみを込めておばあちゃんっていう。
いや俺おばあさん。
自分のおばあさんも？
うん、ばあさん。
ああばあさんね、ばあさんっていう言い方しますよね、
うん、
これなんか最高齢が94歳ですって。
だからそれは登録してるメンバーでしょ。
すごくないですか？およそ100人在籍してるらしいですよ、
ばあさんが。
ばあさんが
いいんじゃない？すごい別に登録。
これすごいですね。うちのおばあちゃんとか入ったらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますけど。
ばあさん、
そう、ばあさんが。で内容を見ていくと、
うん、
手の込んだ料理を作ってほしいとか。
ばあさんの料理？
そう、
煮物しかないじゃん。
そうそう、だからそういうの。
でもわかんない
じゃん。たまには食べたいとか。
100人ぐらい登録してたら、うん、なんかなんだね、炒め飯を作るおばあさんもいたり、
いいかもしれないですよ。
いろいろあるでしょ、
うん、
手ごねハンバーグが上手だったりいなり寿司ばっかりのばあさんもいるわけでしょ。
いるかもしれないですね。
だいたいばあさんっていなり寿司でしょ
作るね。そうですね。
じゃないの？ばあさんはいなり寿司を作る人だと思ってますよ、
は
い、
山本家のおばあちゃんはそうだったんですか？
うちのは違います。
どんな感じだったんですか？
正月しか行ってなかったので、黒豆をいつも。
ああ、いいじゃないですか、素敵。
黒豆ばっかりやってました。
うちのばあさんはもうやたら梅干しつけますよね。
だばあさんって大体そうよ。
もうすっごい酸っぱいやつ。
梅干しか
血糖じゃなくてらっきょう。そうそうそうそう、
らっきょうバカみたい。
めっちゃ瓶で持たされる。
6瓶ぐらいあるみたい
そうそうそうそう、
お前これ何年前のからあるんやって。もうその前のやつを消化しないといらんやろ
みたいな。もうすごいんですよ、もう本当に。
でもうまいからね。
うまいんですよ、こう白米進んじゃいますね。で
それを
そういう料理だけじゃなくて、
ラッキョウくれるの？
ラッキョウくれる。
一瓶？
一瓶。
レンタルばあさん？
違う違う、それはそれだけど、例えば洗濯とかベビーシッターをお願いしたり。
ばあさん？それベビーシッターじゃん、ただの。
そうなんだけど、なんかそのおばあちゃんっていうこのなんかちょっとあったかい感じに。
いやだよ、
向きなんかベビーシッターさんっていうちょっとよりももうちょっとなんかちょっと柔らかいイメージの感じ。ばあさん、あとは手紙を達筆なおばあちゃんに書いてほしい。
はぁ、
ちょっとこうかっこいい。
てめえで書けよ。
まあまあ本当おっしゃる通りなんです
けど。なんでばあさんに手紙書かすんだよ
代筆してもらうの？
それだったら別に上手な、もっと何、
そうね、お習字の先生みたいな人ね、
代筆の本人いいでしょ。なんでばあさんに書かすんだよ。
なんか味があるんじゃないですか。あと彼氏と別れたいけど、うん、はっきり伝えられないからおばあちゃんについてきてほしい。
ふざけんなばあさんがじいさんの方がいいならだなんでばあさんに頼むんだよ。そこ
うちの孫にみたいな。おじいちゃんだとちょっと萎縮しちゃうんじゃないですか、
うん、
だけどおばあちゃんだとニコニコってついてきて、
うん、
あらあらもうそんなみたいな感じで。
それ言われたら、うん、言われた方の男側だったら、
うん、
なんでばあさんに言われないといけないんだあんたしかもレンタルだろっつって
多分バレてない
え、
多分バレてない。
レンタルばあさんがどうか。
レンタルばあさん多分バレてないです。
なんか顔も似てねえし。
あ、そっか、顔ね、顔は確かにある。
おかしいよね。
ラインナップ見るとちょっと変わってくるかもしれないですね。
レンタルばあさんのラインナップがあるの
そうそう、
打順が組んでたりするんじゃないの
すごいです
ね。あとは何してくれるの？
あとは結婚式に親戚が足りないから身内として。
おい、桜じゃねえかお前それ。
そうなん
です。なんで桜で知らねえばあさんがどんどん並ぶんだよ。
だって
じゃあレンタルばあさん5人借りることもできんの、
ね、そういうことですよね。あ、これでも一応なんか女性スタッフの便利屋さんの中でシニア部門でなんか OK おばあちゃんとか、なんかこういう人だ、 まあ、でも顔写真とかはこういうとこは載ってないですけど、
レンタルばあさんだから言葉が悪いね。
あ、でもなんか
レンタルばあさん
ラインナップちょっと軽くお写真載ってますが、
ばあさんじゃんいいじゃん、綺麗な、
ね、
だからそうね、
小綺麗な感じの
小綺麗なばあさんたちがいるよね。
だいたい60歳から最高齢が94歳まで、多分この方94歳ですかね。まあ育児とか身の上の相談とか、
いやーそれレンタルって言われてもね。 それで月じゃないしに1時間6000円それもばあさん
これ金額は
だって彼女が6000円でしょ。
さあ彼女は6000
円、ばあさん割引かい。
ばあさん割引ない、
料理まで作らせて
これなんかね結構いい。でもあ、出張費が1回3300円から、うん、で基本料金1時間3300円。
じゃあ要するに何だろうね、レンタルばあさんを、うん、例えば何200人ぐらい借りて、
はい、
そこのなんか開店のまんじゅう屋とかに並ばしとけば、うん、そうでしょ、桜でめっちゃ並ぶでしょ、200人ぐらい並ばして、そこ長蛇の列になるよ。だってレンタルばあさん200人プラス普通のばあさんが並ぶんだからそうでしょ、そこに紛れてじいさんも入ってくるわけだから、
はい、
200人借りとけばもう2000人ぐらいのじいさんばあさんの列 で、
すごいですよ。
そこのまんじゅう屋とかが一気にね
バズっちゃう、
バズるですよ。
でもそういうののちょっと派生が、
俺それやろう、レンタルばあさん
もうすぐレンタルじいさんできますよ。
あと何年で？
レンタルされるでしょ。
俺あと3年登録しよう。
あと3年
登録してみよう。
登録してみよう。でこれが
レンタルジジイ。
他にも
俺はレンタルジジイの方にするわ。
そうジジイの方です。
だからじいさんじゃないよ。
レンタルジジイ。
レンタルジジイとして。
レンタルジジイか、
うん。
でもなんか今の並ぶのの一個で、うん、子供の運動会におばあちゃんとして一緒に来てもらって、うん、場所取りしたりとか。ビデオ撮影など手伝ってほしい。
それ別にばあさんじゃなくてもいいから場所取り撮影で後輩でいいじゃねえか。
まあそうなんだけど、
なんで目上の人にそんな順番取り、もっと
わざわざそんななんか人雇って並ばせてみたいな風に見られるのがおばあちゃんだと、あどうもって言ってそのままなんか別に
汚ねえな、やってること一緒なのにばあさんに並ばせて、
いやいやいやいや、だからそういう
汚ねえな、やり口が、お前のところなんだよ、レンタルばあさん使ってお前運動会のいい場所取らしてんだろ、汚ねえなお前のところっつって
バレないようにやるんです。プライベートアクトレスってことですね。
でもそんなもんすぐバレるよ。
いやなんかバレないようにやってくれるんじゃないですか、これ
学歴詐称の伊藤氏の市長みたいに
出た、
なんもすぐバレるんだよ。
そういうすごい、あれすごいですよね。
ん
びっくりした、卒業してたと思ったら助席だった。
まあそんなんね、うん、山ほどあるよ。
でも本人気づいてなかったって言ってましたよ。
本人気づかないようなことがあるかね。
だって卒業のお祝いに行ってたって。
でもなんか仲間たちは、うん、なんかダンスパーティーに行ってたみたいなこと言ってたよ、
うん、
卒業式の日
どこ。なんか
それはまあどうでもいいんだよそういうことをね、そんな小さなニュースを打つときって、
はい、
なんかでっかいものをスッと通したいときなんだよ。
あらららららら、
で TikTok で言ってた。
言ってた
俺は知らんけど、
でもそれがニュースになるぐらいだったら平和ってことですよ。
平和じゃないからそういうことやってる
んだ。だからその大きな、例えば震災とかがあって、その7月5日の話ありましたけど、
うん、
なんてあろうもんならそういうニュースが全部飛ぶわけじゃないですか、うん、だから
なんかな
レンタルじいさん頑張ってくださいね。
じじいって言ってる。
レンタルじじいは何してくれるんですか。山本圭一レンタルじじい
叱るあと代わりに、
はい、
あのパチスロを打つ
代わりに
大
打ち。それももう桜じゃん。
大打ちだよじいさん、ここじじいここ打っといてくれ、
ね、当たるまで
出るかもしれないから
当たるまで回しといてくれ。
金はお前が出せよっつって。それは
そう、金はお前が出せよ。
あだからそ
うレンタルする側がね。
だからここの台いいからずっと打っといてっていう。だから
めちゃくちゃいい仕事じゃん。
そうよ、
楽しそうです。そういうのだったら全然できるけど、
うん、そう。あとはあの一杯飲んでくれとか。
一緒に
ジジイだからね。
でなんかいろいろ叱ってくれたりとか。
叱るよ、めちゃめちゃジジイだもん。
お前何やってんだよみたいな、うん、もうちょいしっかりしろ
って。
ああ、でももうまさにそういうのが
ジジイ
需要。
俺それやろうかな。
うん、ケイちゃんの相談室、
うん、
1時間いくらみたいな、一般の人から募集して
10万
YouTube でやってみたら
レンタルジジイ、
レンタルジジイやってみたらいいかもしれないです、
うん、いいかもね、
うん、楽しそう、うん、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。
でもさ、何そのレンタルばあさんとか何でもしてくれるんでしょ、
はいはい、レンタルおばあちゃん、
だからばあさん何でもしてくれるんでしょ、
言い方
だから
何でもじゃないのよ、
6000円でしてくれるんだったら、うん、じゃあ俺が今日ラジオ1時間ほどちょっと休みたいから、うんうん、レンタルばあさんにやらすっつったら
ありえますね。
知らないばあさんとあなたやるんだよ。
あり
私が依頼したばあさんと、
ちょちょ逆もありですよ、私が来なくてばあさんがここに来る、
いいよ、あなたがいなくてそこレンタルばあさんの方が面白いもん面白い会話になる。
じゃあもうどっちもレンタルでいいじゃん、レンタルじいさんとレンタルばあさんがやればいい。
あなるほどねまさに井戸端会議じゃん
そうそうそう、ただのじいさんとばあさんの会話を1時間聞いてもらうっていう、
弾むね
多分すごい色、うん、
ワンラブ側怒るよね。
いやでもなんかすごい、
あ、まあいいかたまには、
すごい雑学聞けるかもしれない、
うん、
なんかそういうのがいいんですって。なんか年の功でいろんな知識があるとか、
うん、
心の豊かさを求められる時代だからこそこういうご依頼例があるという、
なるほどね、
ということでした。はい、FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストまでぜひ皆さんお寄せください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントです。
あ、リルリルリトルリトルブラック、
アリアリ
ハイポイント、
テラピス、テラピス、
ハイポイント、
ブリーバンバン、ブリンバンバン、ブリン、
ハイポイント、
ホタテ、
ホタテ、ハイポイント、
T 字の用水路、
ハイポイント、
改めまして、こんばんは、極楽とんぼ山本圭一の今夜も井戸端会議です。
ハイポイント、
ここからは番組にいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはまこっちゃんからです。こんばんは。
こんばんは。
山本さんのお父様が亡くなられたニュースを見ました、うん、お悔やみ申し上げます。
いい、
確か、うん、ニラムサシという機械を開発したんですよね、
うん、
どんなお父様でしたか、やっぱりカープが好きでしたかと、思い出分けてくださいというメッセージです。
いやまあ、うん、そうですね、60で会社を退職して宮崎の方で起業して、
うん、
まあなんかそのニラムサシというあの機械名で、
うん、
ニラを選別する、機械を作ったんですね、
うんうんうんうん、
で日本全国に売ってて、その農家さんとかのところに持ってったりして、あとメンテナンスでいろいろ全国を回ってたという、はい、
だから本当その引退後の第二の人生もすごい深い方だったってことですね。
まあね、車乗りだから、
うん、
宮崎に住んでて、なんか北海道の方まではあの徳井さんであの機械をあの運んで、そこでまた行ってメンテナンスしたりとか、
うん、
日本全国ぐるぐるいろいろ回ってたみたいですよ。
お忙しいし、
うん、だけどまあね、この度ね、もうもう働けなくなってからもう何年か経ってるんで、はい、そこはもういろいろなんかね、ちゃんとなんか農協さんとかといろいろ組んで、その後のメンテナンスとかはもう放棄してなんかいろいろしたみたいですけどね、
うんうんうんうん、
ちょっとその辺は私もはっきり何とも言えないんですけど、そんな親父ですかね。
私はうん、結婚式出席させていただいた時に、
はいはいはいはい、
お父様が一曲歌われて、はい、とても穏やかで素敵な方だなというのが、
まあ、もうあの時の歌ね、北島三郎さんの橋ですか、もう歌えてなかったんですけど、まああのケイチョンチャンネルでこの度ちょっと流れてるやつを見ていただいたら、あのしっかり歌ってる、親父が歌ってる橋は分かると思うんで、この元歌はこんな歌だったというのをね、確かめていただいたらなと思います。だからまあそうですね、あとはもう真っ赤なスポーツカーが最後欲しくてみたいな
それは知らなかった。
でだからその真っ赤なスポーツカーって言ってもマツダ広島でね、マツダのその赤の車なんですけど、
美しい赤ですね。
カープの赤の赤じゃなしにソウルレッドって言うんですよね。ソウルレッドっていうのがあのカープの選手が今被っているヘルメットの赤の色と、 その松田の赤の出しているその赤が好きだっつって、その車を欲しくて最後はそれを乗ったんです。乗ってた。
あららら素敵。
でそれでまあでもね、あの買ったや否や体調を崩してあんまり乗ることはできなかったんですよ。でまあ今それ弟がその松田の車に乗ってるんですけど、
そうですね、うん、
この度亡くなったのにあたって、うん、そのソウルレッドの棺で、はい、
そうだったんだ、
旅立っていただきました。
それはなんかかっこいいですね、はい、
それがねまたねすごいのが、うん、たまたまこの1ヶ月前に、はい、広島でねホームテレビさんというところでやる特番があったんですよ、はい、うんうん、カープ道という番組が、うんうん、でそのカープ道という番組で、この人をカープファンにしたいっつって、普段その番組、まあ、何回か呼ばれるんですけど、はい、特別ゲストとしてあの論文の、まあ、田村敦史ね、はいはい、もう論文じゃないです、うんうん、田村敦史を迎えて、はい、この人をカープファンにしたいっつって、広島 の, そのカープにちなんだグッズとかいろんなものを紹介するスペシャル番組だった、
はいはい、
でその最後に、カープ棺というのがありましてっつって、うん、やっぱりカープファンの山本さんここで 最終的にはみたいな。でこれでもすげえなこの棺っつって、そこに一回入ってんです。俺も俺入って
体験してみた。
うわーちょっと攻めえなみたいなだけどこれぐらいが面白いかみたいな、そんなロケやって、で淳にも寝てもらって、お前やっぱしっくりくんなみたいな、そんな棺があったんですけど、
はい、
でそんなロケをして、うん、オンエアが7月の4日だったんですよね、うん、この4日かな、
うんうん、
だ4日ですね、4日の日だったんですけど、うん、でうちのお通夜が、2日の日か、
うん、
2日の日だったんですけど、うん、2日の日に広島に行って、うん、最初用意された棺を見て、うん、なんか違うなって俺が急に言い出して、うん、急に言い出してて、あのうちの弟が全部いろいろやっててくれてて、うんうん、違うなって言ってパッと思い出したのがそのカープ棺で、
うん、
ですぐ番組のスタッフさんに連絡して、こうこうこうでうちの親父があの今通夜を迎えようとしてるんですけど、あのカープ棺って今行けますって連絡したら、うん、ちょっと連絡してみましょうって、それが14時だったんですよ、
うん、
14時半ぐらいか、
うんうん、
それ連絡したら行けますって。
うわーなんかちょっと、
で16時からのお通夜で、うん、15時40分にその棺が届いて
持ってきてくれたんだ。
でこれで行こうっつって、
で華やかに送り出せたんですね。
華やかに、
うわー
カープ棺、そのねあれで、だからでね火葬されたのが3日なんですけど、その次の日の4日に、うん、そのオンエアもされて
る。
だからその棺は、うん、多分同じ棺だと思うんですけど、うんうん、俺が最初に入ってアッチが入ったお風呂のやつを親父が行って
なるほど、
そう寝て、次の日にあの火葬された、うん、
送り出された。
だから火葬されて棺はなくなったけど、次の日がオンエアでその棺が見れるという、そういう
なんかちょっと
そういうね、エモいでしょ。
笑ってそうですね、お父さんね。
いやいや当然笑ってるでしょうね。そんな
すごい、そんなのもあったんですね。
まあ、あの時系列を言ったらそう
だ、はいはいはいはい、でもやっぱそれぐらい、はい、それこそあのまこちゃんも送ってくれましたが、やっぱりカープが好きだった、
うんですね。
素敵なお父様の思い出を分けていただきました。ありがとうございます、はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました、うん。
トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワン、にゃ
ー。さあという間にエンディングですが、今週はいかがでしたでしょうか。
いやいやいや、楽しいひとときというか、でもこれね、
うん、
あのプロ野球雑学クイズはちょっと私は物言いが言いたいな、はい、 最初からバンテリンの七不思議みたいなクイズだったり、
七不思議じゃないか、
やっぱりね私のその引き出しを開けさせてくれるものだったら良かったんですけど、はい、プロ野球雑学クイズというところに引っかかってしまいましたね。
まあ、次回、まあ、今度やるならばこの東海エリアの雑学クイズ で、
ね、だから岐阜クイズとかね、
お順番にやりましょう。
あ、いいですよ。
愛知岐阜三重、
ね、
まあ、静岡とかね、ぐらいまで。
静岡はまた別です
よ。でも一応東海エリア、あ、まあ、3県か4県かみたいな。いい、ええ、愛知岐阜三重やりましょう。
浜松クイズとかで
もいい
です
よ。やりましょうやりましょう、ぜひ、ね、挑戦よろしくお願いします、
はい。
さて、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
にらむさし
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。